ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳由紀です。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っています。皆様こんばんは。今日は東京は小雨が降っていて、少しこの連日の猛暑よりはこう気温が低くって、小雨は降ってるけれども穏やかな感じで過ごせるなという風な気温なんですけれども、皆様のお住まいの地域はどんな感じでしょうか。そして今週は先週のポストクリップの最後にラジオ番組の運動会に行ってまいりますというふうにお伝えしたと思うんですけれども、その運動会のお話をさせていただければなと思うんですけども、この運動会はオーバーザさんというポッドキャストの番組が主催している運動会なんですけれども、そのラジオ番組を聞いてない方はお分かりにならないのでちょっとご説明したいんですけれども、コラムニストのジェーン・スーさんという方と元 TBS のアナウンサーの堀井美香さんという女性の2人の MC の人気ラジオ番組なんですね。で、その番組が開催するこうイベント、何回かイベントをされてて、私もこのイベントに参加するのは初めてなんですけど、こう運動会っていうものを開催するっていう風に告知があって、でそのリスナーの方たちがほぼほぼ MC の方と同年代、お二人とも50代全般なので、皆さん聞いてる方が30代40代50代60代ぐらいの方で、その方たちが参加する絶対怪我とかしない安全第一っていうことで、緑の運動会っていうふうにタイトル付けられて開催された運動会なんですね。それでこのライフスタイルセラピーやポストクリップをお聞きの方からも参加されてる方が何人かいらっしゃったようで DM をいただけました。観覧だけですけど参加しますとか、私は盆踊りで参加しますっていう風にご連絡もいただけました。それで場所は神奈川の関内駅にある横浜分隊っていう新しい施設だったんですね。で3000人ほどの収容されてるぐらいの施設で、ですごく使い勝手が良さそうというか、客席からそのステージというか競技をする場所にすぐ降りれるような感じで、とってもこうスムーズな移動だったんですね。これは確かに運動会するのにとってもいいなと思って、で競技チケットを購入すれば1競技参加できるっていう形だったんですね。で競技も玉入れとか大玉転がし、100人 PK 蹴る PK ですね、サッカーの、あと綱引きとか、あと盆踊りとかの、まあ、コンテンツがあって、で私は甥っ子の運動会をずっと見ていて、玉入れってすごい楽しそうだなと思ったので、迷わず玉入れの競技のチケットを購入したんですけど、この購入チケットも実は即ソールドアウトで、本当にラッキーに購入できたので、まあかなり狙ってもうすぐ開始の時と同時に購入したから良かったのかもしれないんですけど、その念願の玉入れの競技 で昔と違って、私たちが幼い頃の玉入れとは違って、なんか今はダンシング玉入れっていうのがこれ主流なんですかね。甥っ子のもそういう風なんですけど、こう玉を一生懸命入れていて、で音楽が鳴ると玉入れを一回やめて、その音楽に合わせてダンスをするっていう感じなんですね。まあ、これすっごいちっちゃい子がやるととっても可愛いんですけど、まあ私たちみたいな世代がやるとどうかなと思って、違う競技に参加する友人は、うん、とってもシュールだったよっていう風にクールに言われたんですけど、こう玉を入れて、それで音楽が鳴ると止まって踊りをする。でこの オーバーザサンの番組のリスナー世代が多分そのさっき言った30、40、50、60とか それぐらいなので、その時の私の音楽は西城秀樹さんの YMCA がかかってましたね。確かにこう踊りやすい感じの曲目なので、私もそれは玉入れに向かって一生懸命踊っていました。あとは全員参加のクイズとかじゃんけん大会とかがあって、全員参加でもやっぱりこれぐらいのこう年代だからってこともあるのかもしれないですけど、何の予行演習もなく、なんていうんですか、皆さんちゃんと降りてきたり、あのじゃんけん大会も座ったりちゃんと立ったりってい こうレギュレーションが本当にすごいなと思って、その一体感、世代感っていうのも、まあ、みんなある程度大人だからちゃんとルール守るよっていう感じもとっても良かったなって思うんですよね。で、私は これから一生こう運動会に参加するなんてことはないかなと思ったので、このイベントの告知を聞いた時にすごい楽しそうだなと思って、もう記念にもなるし、これは一人でも参加しようかななんて思ってたんですね。で、まあ、チケットも買えて友人とも行くことが決まって、この運動会に参加するっていうことを同僚とか友人とかにも伝えたところ、すごい面白そう、なんか参加したかったななんて言ってくれて、やっぱりこれは直感で躊躇しないでチケットを買ってよかったなって思ったんですよね。そしてそこで思ったのが、このピンポンパン力だなって思ったんですよね。確かこのポストクリップの去年の何月頃だっただろう、4月ぐらいかな、ポストクリップでもお話ししてるんですけど、ヒーラーのユージさんの本の生き方のセンスの磨き方の中で伝えてることなんですけど、こう直感を信じていいなと思ったら、こうポンポンポンと、それをピンポンパン力っていう風に言ってるんですけども、リズムミカルで動く、何でもこう直感を信じてこう躊躇しないで、楽しい面白そうと思ったら自ら動いてみるみたいなことでもあるし、まあ、臨機応変に動くっていうことでもある、このピンポンパン力っていうことが今回すごい発揮されたなって思いました。このピンポンパン力って、実は斉藤隆先生も同じことをおっしゃっていて、自分がこう友人とかとこうタイミングで会おうよっていう風になった時に、先生はじゃあいつにする、どこにするってこうポンポンポンってこう決めていくっていう風におっしゃってたんですよね。そこでなんかどうしようかなとか、悩むなみたいな感じで思ったら、多分自分はそんなに行かなくてもいいというか、そこまでじゃない、でも本当に行きたいっていう風に直感でいいなと思ったらポンポンポンってこう決めていく、この行動力が大事だっておっしゃってたんですよね。なので今回、運動会なんだそれ、何それ、大丈夫かな、一人で参加しても大丈夫かななんていう風に考えてないで、面白そう、楽しそう、もう一生運動会に参加するなんてないかもなんていう感じで、自分のインスピレーションを大事に参加できて、とってもいい思い出となりました。そして私は時にはイベントを開催する側にもなるので、今回こうやって参加したことでいろんなアイデアとかヒントをもらえたんですよね。チケットを取る側にもなりましたし、あとこういう風に面白いな、なんか楽しそうだなみたいに思っていただけた時は、本当に心からこのピンポンパン力を使って来ていただけるといいなっていう風に思いましたし、あとこのポストクリップをお聞きくださってる方の中にも、著者のひろみふかみさんの不安の友の会員の方もいらっしゃるって聞いてるので、私が彼らのイベントを開催するんですけれども、さすがにこう運動会っていうのはしないですけど、ね、こうちょっと 怪我するような運動はしないんですけど、何かとこうイベントにおけるあのヒントみたいなものがたくさんちりばまっていたので、いろいろ今後の参考にしようかなっていうふうにも思ったんですよね。今日はそんな先週参加した運動会についてのお話でした。日々もう暑くてもう体力も消耗しますけれども、今はあの無理してこう約束を入れたりとかしないで、少しこう余白を作ったり、あと予定と予定の間にはちょっとこう時間を入れて余裕を持つようにしたりして、あの過ごしたいなと私も心がけてるんですけれども、あと今日のお話のようにこう楽しいっていうこととかを優先したりとか、この楽しいって楽するっても書くので、もう暑いからいいや楽しちゃおうみたいな、こう楽をキーワードに酷暑の中を乗り切れるといいなって思っております。それではまた来週お会いしましょう。